いつも読み聞かせポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。教育書や育児書のポイント、おすすめ絵本などをまとめています。ぜひ日々の育児家庭教育の参考にしてみてください。リンクはトップページに貼ってあります。こんにちは。今日のお話は一休さん。安国寺のお坊さんになって2、3年経った時でした。旗や軸斎という人が毎晩のように遊びに来て、和尚様と遅くまで話し合ったり、碁や将棋をしていました。この人は長崎で生まれたのですが、お父さんはオランダ人でした。そのお父さんがオランダに帰るとき、錦を織る方法を教えていきました。軸斎は京都に来て、旗屋さんを開いて大変繁盛しました。これが今でも名高い西陣織のもとです。あれ、軸斎のやつまた来たよ。ある夜、兄弟子の鉄梅が玄関の方を見ながらそう言いました。本当だ、今夜もまた遅くまでいるんだろうな。あいつが来ると私らがいつまでも寝られなくて困るよ。小僧たちはお客様のいるうちは寝るわけにいかないので、軸斎が来るとみんな嫌がるのでした。なんとかしてあの軸斎が来ないようにする工夫はないものかな。小僧たちはみんなでこんな相談を始めました。一休さんもこれは同感です。ついとみんなの前に進み出ると、私が軸斎さんの来なくなるまじないをしましょう、と言い出しました。本当にそんなことができるかい？変なことをするとまた和尚様から大目玉だよ。兄弟子たちは心配そうです。大丈夫です。もししくじったらみんな私が罪を着ます。一休さんはとても自信がありそうです。それじゃあ頼むよ、うまくやってくれよ。翌日の夕方のこと、一休さんはもう軸斎さんがやってくる頃だなと思いながら、半紙を5枚も継ぎ足して墨黒々と大きな字で、川を来たる者、寺の中に入るべからず、と書いて玄関に貼り付けました。まもなくせかせかと下駄の音をさせながら、軸斎さんがやってきました。軸斎さんはいつでも獣の皮で作った道着を着ているのです。どうするかな、軸斎さん。一休さんや小僧たちは障子の陰に顔を集めて、じっと軸斎さんの様子を覗いていました。和尚様と仲良しの軸斎さんはいつでもずかずかと玄関を入ってきます。ふと見ると玄関に何か書いてあります。
おや、なんだろう。
軸斎さんは立ち止まってじっと張り紙を眺めていましたが、すぐと大声で笑って、
小僧ども、わしがいつも夜遅くまでいるもんだからこんないたずらをしよったな、
と言うとそのまま奥に入ろうとします。その時いきなり一休さんが飛び出しました。この張り紙が見えないのですか、軸斎さん。
はは、これは宗剣坊主かい。張り紙は読みましたよ。
軸斎さんはニヤニヤ笑っています。読んだならなぜ入ってきたんですか？
小僧さん、どうして皮を着た者が入ってはいけないのかね。 お寺に獣物の皮を着てくると汚れます。これは仏様の教えです。帰ってください。あははは、小僧さん、あんたは利口者だと聞きましたが、やっぱり間抜けですね。
どこが間抜けなんです？
では聞きますが、寺にも時刻を知らせる太鼓があるでしょう。太鼓は獣の皮を張ってあるでしょう。私も獣の皮を着ていますから、太鼓のようにずっと奥まで入りますよ。はい、ごめんくださいね。
軸斎さんはそう言うと ちらっと一休さんをからかうような笑いを見せて奥に行こうとしました。すると一休さんは何を思ったか、ちょこちょこっと軸斎さんに先回りして本堂から太鼓のバチを持ってくると、いきなり軸斎さんのハゲ頭をポカポカと叩きました。
これ何をする小僧さん。
軸斎さんは一休さんをにらみつけて怒りましたが、一休さんは済ましたもので、軸斎さんは太鼓のように奥まで行くと言ったではありませんか。太鼓と同じならいくら叩かれても文句はないでしょ、と言ってまたポカリ。
参った。
すると軸斎さんは急に後戻りすると、脱いであった下駄をつかんで裸足で逃げていきました。
うまいうまい秀賢、ああ胸がスーッとした。
兄弟子たちは手をたたいて大喜びです。次の日、軸斎さんの店の人が和尚様に手紙を持ってきました。開いてみると、夕方ごちそうしたいから秀賢さんを連れて遊びに来てくださいと書いてあります。和尚様はニコニコ笑いながら一休さんを呼んで、
秀賢、軸斎さんがこんな手紙をよこしたよ、きっと昨日の敵討ちをするつもりだよ、
と言いました。はは、軸斎さんよっぽど悔しかったと見えますね、和尚様。一休さんもニコニコしています。夕方、一休さんは和尚様に連れられて軸斎さんの家に出かけました。軸斎さんの家は大きなお屋敷で、屋敷の前に小川が流れ、その川に橋がかかっていました。和尚様と一休さんがその橋を渡ろうとすると、どうでしょう、次のような立て札が立っていました。この橋、渡るな。
おやおや、やっぱりだね、秀賢。
和尚様はそう言って、後ろの一休さんを振り返りました。つまらないこと書いてありますね。しかし一休さんは驚きません。
和尚様、真ん中を渡っていきましょう。
だって橋を渡ってはいけないと書いてあるではないか。
だから真ん中を渡るのです、和尚様。この立て札にはわざと橋を漢字で書かないで橋とカタカナで書いてあります。これが謎を解く鍵ですよ、お嬢様。
一休さんはそう言うと、スタスタと橋の真ん中を渡っていきます。軸斎さんは家の前まで出て、一休さんがどうするだろうと眺めていました。すると一休さんとお嬢様が平気な顔で橋を渡ってきたので、
秀賢さん、お前さんはあの立て札が見えなかったのかね、
と言いました。
いいえ、私はこの通り二つの目がちゃんとありますから、立て札はよく見てきました。
何見てきた。ではなぜ橋を渡ってきましたか。
いいえ、橋の方を渡ってはいけないと書いてありましたから、真ん中を渡ってきました。軸斎さん、この橋は橋の方が腐っているんですか。そうでしたら危ないから早く直しておいてください。
一休さんが済ました顔で言うので、軸斎さんはまた、
はっはっは、参った
と思わず額をたたいて、お嬢様に、
秀賢さんのとんちには大人の私もとてもかないません
と言って舌を巻いてしまいましたが、すぐ思い返して、
でも秀賢さん、今度は負けませんよ。秀賢さんとのトンチ競争はこれからですよ。
と言いながらニコニコして、和尚様と一休さんを座敷に案内しました。さて、軸斎さんはどんな難問を用意しているのでしょう。立派な部屋にたくさんのごちそうが運ばれてきました。食いしん坊の一休さんはごくごくと喉を鳴らして、
どれから先に食べようかなと
お膳の上を睨んでいました。
すると軸斎さんは悠々と落ち着き払って、
さて周健さん、私がこれから難問を出しますから立派に答えてください。もし周健さんが私の問題に答えられなかったら、今日のごちそうはお預けにします、
と意地の悪いことを言い出しました。一休さんは悔しそうにじろりと軸斎さんの顔をにらみつけましたが、ぐっと我慢して、さっきの敵討ちですか、ダメですよ軸斎さん、おやめになった方がいいでしょう、痩せ我慢を言います。
なーに、今度こそ周健さんを参ったと言わせてみせますよ。
軸斎さんはそう言っておいて、
周健さん、下から上に下がるものはなんだと言って、さあ周健さん、ごちそうばかり眺めていないで早く答えてください。
はは、そんなことわけもありません。一休さんはにこりとしてすらすらと次のような歌を読みました。藤棚の水に映りし藤の花、下より上に下がるなりけり。はい、どうです軸斎さん、ではいただきますよ。一休さんは歌い終わると早速ごちそうをパクつきました。紫色の藤の花は藤棚から下へ下がっていますが、それが水に映ると下から上へ逆さまに見えると一休さんは言ったのです。
えらいえらい、やっぱり私は周健さんにかないません。さ、たくさん召し上がってください。
軸斎さんは大喜びで言いました。こんなふうに負けても勝ってもこだわらないで喜んでいるのが軸斎さんの偉いところです。おしまい。ではお話クイズ一つ目、どうして小僧さんたちは軸斎さんが暗黒寺に遊びに来るのが嫌だったのですか？お話クイズ2つ目、軸斎さんが遊びに来た時、吉久さんはどんなトンチで軸斎さんを追い返しましたか？お話クイズ3つ目、軸斎さんは一休さんと和尚様をお家に招待しました。その時どんなトンチを仕掛けましたか？お話クイズ4つ目、一休さんに全部トンチで返された軸斎さんはどんな気持ちだったと思いますか？考えて答えましょう。では今日のお話はこれでおしまい。さようなら。